新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社ゼンブジャパン代表取締役社長浜名信久社長にお聞きします。2019年ゼンブは老舗の食品調味料メーカーミツカングループの企業の一つとして誕生しました。環境負荷の少ないサスティナブルな食料生活のためには自然の恵みを全部無駄なくいただくことが必要であるという思いから、本来は捨てている野菜の皮や種芯もできるだけ丸ごと使い、さらに素材本来の美味しさと栄養素を最大限引き出した食品を提供しているのが株式会社ゼンブジャパンです。人の体に優しく美味しく、そして環境にも優しい食品とは何か、人と社会と地球の健康を新しい美味しさで変えていく社会を目指すゼンブジャパンの挑戦に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はゼンブジャパン代表取締役社長浜名信久社長にお話を伺いします。浜名社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、冒頭ご紹介させていただきましたが、実は今日ですね、商品を実際にスタジオにお持ちいただきました、はい、グリーンのデザインで統一されておりました。ただこれ実際にですね、じゃあ私がスーパーマーケットで見たことあるかって言ったら見たことないんですよ。なぜですか？
これはですね、はい、まだ小売の流通様の方には卸してない商品になります。まあ、これなぜかっていう話だと思うんですけれど、うん、我々ビジョンがあって、はい、そのビジョンを伝えていくっていう取り組みの中から生まれた会社であり、うん、商品なもんですから、はい、ただ売るというよりはですね、うん、この商品を通じてこう我々の目指しているものだったり考えっていうのをきちんとお客様に知っていただきたいなと、うん、共感いただいて購入もいただいて使っていただけると、まあ、すごく嬉しいなっていうことがありまして、うんうん、やっぱり丁寧にお客様と対話しながらビジネスをやっていきたいなというふうに思ったんですね、はい、でそうすると結果的に今小売様ではなくて、はい、自社の EC サイトも中心とした D2C と呼ばれているチャンネルをまあ選択させていただいてますんで、ちょっとなかなかね手に取りづらいチャンネルかもしれないんですけれど、うん、はい、まあ、ちょっと限定して販売の方させてもらってるっていう、うん、そういう状況ですね。
ねえ、もしお店に並んでいたらですね、間違いなく私は女性は絶対手にするんじゃないかなというようなデザインと色使いのものなんですが、実は本来捨てている部分も全部使って体にいいものを作る、こういった商品の特徴を教えてください。
とにかく美味しく作るっていうところにまずすごいこだわりましたというのがまず一つですね、うん、はい、であとはやっぱり由来が明確であることがすごく大事だと思ってまして、うん、何でできてるかということですね、はい、なのでできるだけこう足し算していくんじゃなくてですね、逆に引いていくっていうんですかね、はいはい、できるだけ分かりやすく、できるだけ素材が何でできてるのかが由来が分かるようなものづくりの仕方をしてます、うん、であとやっぱり日々普段使う中で少し環境とかですね、うん、はい、世の中にどんな風に貢献できるのかっていうのは、まあ、頑張るんじゃなくて日々の食事の中で体験してほしいっていう気持ちもあったので、プラントベースとですね、動物性のものは基本的には使わないっていうことでこれは作ってます、うん、なので、まあ、食べれば食べるほど、うん、畑とか農業をやられているような方にちょっと思いを馳せてもらえるといいかなって思いながら、うん、作ってるような商品になります。
全部ヌードルという商品があります。これパッと見よく我々が手にする、まあ、パスタの乾麺と同じなんですが、そうですね、はい、でもパスタではなくてヌードルっていうふうに書いてあるんですね。でこれ何でできてるかっていうと、キーエンドウ豆、これもなかなかわからない食材ですよ。黄色エンドウ豆、ね、
あんまり日本では食べられないですよね、はあ、でもこれ、はいはい、海外では結構食べられる。
そうですか。
割と栄養価の高い食材っていうことなんですけど、うん、どんなものを使えばこのヌードル美味しくできるかな、うん、であるいは体にいいものができるかなっていうのをやっぱりこう試行錯誤する中で、このキーエンドウ豆っていうのが一番いいんじゃないか、うん、まあ、これカナダの方とかで作ってるんですけど、はい、この食材を選んだっていうことですね。
で当然ラジオ機の皆さんも麺を茹でたら、その茹で汁っていうのは基本的にご自宅で、まあ、捨てるっていうのが普通なんですが、その茹で汁に溶け出した成分と もう一品、全部ヌードルの野菜だし味噌というね、これパウチがあるんですが、そのゆで汁にこの野菜だし味噌を溶かしていただければ一つまたスープが完成するよと、はい、そうです。このやり方っていうのは非常にあのブランドの象徴じゃないですか。
はい、まさにそうなんですよね。茹で汁まで捨てないみたいなのはブランドのストーリーなんですけど、実際にはですね、これじゃあ最初からそれ考えて作ってたかっていうと、そんなことはまあなくてですね、最初の頃はですね、やっぱり茹でた汁が濁るんですよね、豆の成分が茹でて、この濁りってあの本当にお客様って美味しいと感じてもらえるのかなと、ちょっと不自然に感じないのかなとかですね、いろんなことを考えながら開発したんですけど、まあ結果的にはですね、お客様からこの豆のこう成分が溶け出したこのスープっていうのがとてもこう美味しいと、
はい、
ちょっとこう味付けすればもうそのまま飲めるよというような声を結構発売後いただきまして、あ、これはまさにこう茹でた汁を捨てずにね、さらにこれを美味しく食べれるような新しい食の体験になるんじゃないかっていうことで、むしろこうお客様からのお声をいただいて、作ったような商品なので、まさにこういう、 こう対話をしながら
ですよ、ね、
作りたかったっていう体現したような商品ではあるんですよ ね、
社長が冒頭おっしゃったように、一つそのお客様とコミュニケーションツールになっていくブランドという点では、まさにそれが商品として具現化したわけですから ね、あの全部の綴りは ZENB、全部ヌードルという商品もございます。当然これを立ち上げるまでにして苦労あったと思うんですね。そういったあたりちょっとご紹介いただけますか。
お客様がまあこんな商品あったらいいよねっていうようなものを考える、あるいは我々がこう伝えたいビジョンにこう沿ったものを考える、変な話なんですけど、自分たちである意味こうハードルを作りましてね、いろんなこう添加物のようなものを頼らないようにしようとかですね、素材を分かりやすくするためにできるだけこう素材そのものを使ってきてそれを加工しようとかですね、まあ、自分たちだけで本当はこれもっと簡単に作ろうと思えば作れるやり方をわざと難しくしまして、の自分たちで約束を作ってですね、でそれをまあ乗り越えてきたと、でそういうとかっこいいんですけど、実際には自分たちだけでは結構できないんですね、やっぱり頑張るんですよ。 R&D の人間もすごい頑張ってくれてそこを乗り越えようとするんですけど、やっぱできなくて、で結果的にはですね、本当にいろんな人の協力をいただいたなと、特にシェフの方とかですね、それこそ我々調味料を中心としたまあ親会社なので、あまりネットワークなかったんですけど、パティシエの方とかですね、本当にいろんな方々 の、 あの教えを請いに行ってですね、料理人の方っていうのはこう素材をいかに美味しくするかっていうのにもうすごいこだわられてて、もう技術がやっぱりすごいんですね。やっぱりそれをやっぱ学んで、いろんなこう外部の方の協力を得ながらやっぱり作り上げてきた。でこのヌードルは3年ぐらいかかりましたけど、これもまあその麺のこね方とかですね、いろんなことをこう教えを請いながら作ってきたので、まあやっぱり自分たちだけではできない、それはもう素直にやっぱり外の方のご協力もいただいたり支援をいただくっていうのがまあすごく大切だっていうのはまあ今でも思いますし、振り返るとまあそこはすごく重要だったんじゃないかなと思いますね。
完成してからさらにあのお客様の声でまた商品がプラスしていく、進化していくっていうのも面白いですね、このブランドはね。
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、小さくというんですかね、お客様とこう一緒になってやるからできることですよね、
さあそんなあの浜田社長なんですが、2019年にこの全部ジャパンが立ち上がりましたが、あの立ち上がって以降いろいろなこう決断があったと思います、はい、あの分岐点も含め教えてください。
もともとはこの全部ヌードルっていうのはなかった状態で始まりましたんで、
はい、
なんて言うんでしょうね、一つは私自身がまずミツカングループの社員でもありましたん で、で当然あのオスとかですね、あのスーパー様でご協力いただきながら売ってくるっていう、こういうまあマーケティングやものづくりをずっとやってきた人間なので、あのさっきみたいにこうかっこいいこと言ってますけど、実際にお客様とコミュニケーションしながらその D2C っていうモデルも我々初めてだったんで、本当に最初はこれでできるだろうって立ち上げた組織や能力や商品って全然ダメでですね、本当に苦労しました、正直申し上げて。すごいあの表通りでは人がいるのに、その裏側に、人が全然いないところに店を出してですねそこで商売始めちゃったみたいな、もうそんな感じでですね、すごい結構辛い時期もあったんですけど、あのその時はやっぱりまあ変えなきゃなと、自分たちが正しいと思っちゃいけないんだなと、でそれはもう外に教えも声に行きましたし、やっぱりこういろんなこのビジョンを伝えてですね、新しい方にもこう入っていただくっていうんですかね、そういうのやってきましたし、 こう組織づくり、あと人のそういう中でみんなに頑張ってもらわなきゃいけないっていうことで、なんて言うんでしょうね、まあ、ビジョンはずっと伝えてますけど、はい、やっぱりビジネスとしてどうあるべきかっていうのをこう見直すっていうのは、まあ、これは一つすごく大きな転換点だったかなというふうに思いますね。
そうですか、はい、どうでしょう、あの今後、まあ、それなりに5年10年先のビジョンを描かれていると思いますが、向かいたい先とこう実現していきたい形ってどんなものなんですか？
そうですね、全部っていうブランドはこういろんなこうビジョンや思いを持って立ち上げてきたブランドなんですけど、はい、うん、基本的にはあの我々の親会社のミツカンの商品がそうであるようにですね、やっぱり普段の あの生活の中の食卓やキッチンの中に自然に置いてあるような商品になりたいなと思ってるんですね。生活者の日々の食事の中にこう馴染んでいるものになりたいなと。だからもうなんか特別なものじゃなくてですね、それがまあ自然にあって、それが自然に美味しくて体にいい食生活を支えていて、でしかもこう日々の中でお客様の生活の中で少しこう社会課題のにも貢献できるような、なんかそのために買ってるとかそういうことじゃなくてですね、そういうものになりたいなというのが、まあ最終的には目指していることなんですよ。なので今は我々は売ってますと、お客様は買ってますと、そういう関係じゃなくてですね、共に一緒になって、ああそういう暮らしていいよねって思えるような人に今買ってもらって、ぜひ広げてもらいたいなと思ってるんで、まあゆくゆくはそういう普通のものになりたいなと思ってるんですけど、今はそれをこう一緒になって作っていただけるような、まあ、未来にちょっと思いを馳せてもらえるような仲間をどんどん増やしていきたいなと、まあ、共感してもらいたいなっていうのが今とにかく重要かなと思っていることですね。そうですか、はい、うん、
全部ジャパン、この食品のブランドがより多くの家庭に届くよう祈ってます。
はい、ありがとうございます。
本当に頑張ってください。
はい、ぜひお届けできるように頑張りたいと思います。
今回は株式会社